私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日聖霊降臨祭、ペンテコステは教会の誕生日とも言われます。誕生日と言われるゆえんは、ペンテコステの出来事において起こった事柄において、教会が教会とされたということでありましょう。大切なことは、教会がどのようにして生まれたのか、さらに言うならば、何をもって教会が教会とされたのかを思い起こすということにあるに違いありません。このことを皆で意識的に考える、これが教会の誕生日、ペンテコステに必要な過ごし方なのではないでしょうか。私たちルーテル教会では、教会について全信徒の集まりと告白をしています。教会は建物のことでも役員会のことでもなく、全信徒、私たちすべてのものの集まりであるというのです。このことから、教会の誕生日とは、私たち全信徒の集まりの誕生日に他ならないと言えるわけです。まあ、このように考えておりまして、私は創世記に見る人が作られた場面を思い起こしたのでした。次のようにあります。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。聖書が告げているのは、人は形作られたその時ではなく、命の息、すなわち霊を吹き入れられた時、こうして生きるものとなったということなのです。人が何ができ、どれほど役に立つかではなく、神が命を吹き入れられたことだけを指して、人はこうして生きる、このように告げているのです。教会は人であるとするルーテル教会の理解からするなら、私たち教会が生きるものの群れとなる、教会が教会として生まれるとは、まさに神の霊を受ける聖霊降臨の出来事に重ねられるのだとわかるのです。聖霊降臨の場面に目を向け、何が起こったのか触れてまいりましょう。使徒言行録2章に次のようにありました。その場面から、重要と思われるポイントを拾い上げつつ見てまいりたいと思います。一同が一つに集まっていると。一人一人の上に留まった。霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。つまり、教会が教会であるために、教会が新たに教会として生まれるために必要なことは、一つになって集まっていること。聖霊が一人一人の上に留まること。そして、霊が語らせるままに話し出すこと、そういうことであるとわかるのです。一同が一つになって集まっているという場面は、今私たちがこの礼拝の場に集められる状況と共通していると言えるでしょう。 教会が教会として新たに生まれるために必要な第一のことは、私たちが一つになって集まっているということであると言われるのです。もちろん、ここに集まる方だけではなく、集まれない方も私たちの祈りを通して一つとなれる。それは今礼拝の配信を視聴されている方にも通じることでありましょう。場所は離れていても、キリストにあって心を一つにできる。私たちはそういう集まりなのであります。かつてご紹介したことがありますが、日本キリスト教団引退教師の藤木正蔵先生が、同じと一つということについて書いています。同じであるということと一つであるということとは全く別なことです。同じであるものの間には対立も緊張も分裂もなく、したがって発展も成長もなく、命はそこにおいて存在し得ません。同じとは死の相です。これに対し一つとは、相違するものが対立をはらむ緊張の中で忍び合い、譲り合い、理解し合い、それぞれの分に応じて働き、助け、補い合って結ばれていく努力のことであり、それは創造的営みとしてまさに命の相なのです。命あるものは皆相違しています。そして皆一つであることを希求しています。一同が一つになって集まっていると、聖書には何でもないことのように記されているわけですが、そこにはそれぞれの違いを忍び合い、譲り合い、理解し合い、助け、補い合って結び合っていく努力があるというのです。この礼拝の場に集められている私たちも当然同じではなく、それぞれの違いを認め合い、補い合い、結ばれていくことで一同が一つとされるというのです。言い換えるならば、どれほど意見が違ったとしても一つとなれるのであって、そもそも一つとなるということは、意見が違うと声高に責め立てて同じであることを共有するようなことではなく、違っていること自体を神の恵みとして受け入れ、ただキリストのゆえに互いに結び合わされていく努力である、このように言われているわけです。続いて、聖霊が一人一人の上にとどまったということになりますが、先の一つという点で触れましたように、ここでいう一人一人とは違った個々の存在を指していることがわかります。神も一同が同じであることではなく、違っていることを認め、それを大切にしてくださっている、このことが明らかにされていると言えるでしょう。違った存在、違う意見を持った者がそれぞれの違いを認め合って、許し合って、それでも結び合おうとする、その一つとされた集まりに、一度にまとまって聖霊がドーンと注がれるのではなく、一人一人に霊がとどまると言われているのです。つまり、違う一人一人に違いが与えられていることを尊重するように、聖霊を通して違う使命が一人一人に与えられているのだと、それが教会なのだと言われて いるわけです。そして第三の点でありますが、それは霊が下ると、霊が語らせるままに語り出すということであります。霊が語らせるままにとは、こうして語られる言葉は、神から出たものであり、私たちの思いによるものでは、ものは一つもないという意味でありましょう。宣教はこうして語らせるままに語り出すことであると言えるのですが、実際は語ることだけではなく、伝道と教育と奉仕とによって神に仕えるとの教会規則に示されるその使命は、伝えること、教えること、奉仕することによってなされるのだとわかるのです。霊が一人一人にとどまったように、誰もが使え、教え、奉仕するのではないでしょう。ある人は語り、ある人は教え、またある人は使えることにより、そしてまたある人は祈ることにより、神に使えるのであって、決して同じであることは求められていないのです。これが教会の宣教であります。さて、徳善義和先生がルターのキリスト者の自由について表したご著書、自由と愛に生きる、その中でルターが理解したことについて次のように記しています。人間はキリスト者であるのではなく、キリスト者となるのである。人間がキリスト者であることは、自明の自然の成り行きではなく、人間が自ら到達し、その状態を当然のこととして、持続できるものではない。キリストのゆえに、キリスト者とされるという意味で、キリスト者となるのである。ここに示されているルターの理解は、第一に、キリスト者について、第二に、私たち人間について、そして第三に、私たち教会について言えるのだと思います。第一に、人がキリスト者、つまりクリスチャンであるということは、洗礼を受けた時から自動的にクリスチャンであり続けるということではないのだということです。繰り返してクリスチャンとされていく。繰り返して新しくキリストによってクリスチャンとされていく。ですから本来、クリスチャンに古い人はなく、誰もが常に新しく生まれたクリスチャンであるということになるでしょう。第二に、人間についてもこれと同じであると言えるでしょう。すなわち、人が生きるという場合、それはキリストのゆえに、命を与えられているという意味で人は生きるのです。人はこの世にあって確かに生きているのですが、キリストにあって繰り返して新しく生きるものとされて生きるのです。第三にこれらのことは、私たちの集まりを示す教会についても同じように言えるのではないでしょうか。それは私たちがいるから教会があるのではなく、私たちの集まりはキリストにあって、繰り返して教会とされていくのだということです。すべてがそこに集まる私たちにではなく、キリストを理由としている。こうして私たちは教会とされていくのです。つまり教会は、 人数が多いとか、財政が豊かであるということで成立、あるいは確立するようなものではないということです。私たちの目には、人数や財政という目に見える部分こそ、肝心であるかのように映り、前面との比較によって、一喜一憂を繰り返すこともあるでしょう。しかし本来、教会は全信徒の集まりとし、教会を集め、私たちを集め教会とされるのは、主ご自身であると確信できるならば、おのずと欠かせないことは人数や経済状態という私たちが気にするところにはないのだとわかるのです。最も重要なことは、神が私たちを望みのままに集め、用いてくださるここにあるというのです。ですから、神が望まれていることを私たちが果たそうとしているかどうか、この問いの前に立たされて、私たち教会は繰り返し教会とされていくのだと思うんです。教会に望まれている使命、それは私たちが毎年総会の際に、その年の宣教計画を提示するにあたって確認していますように、伝道と教育と奉仕とによって神に仕える。ここにあるのです。この使命を思い起こし、用いられようとする。こうして私たち教会は、今日も教会とされて生き始めるのです。ペンテコステは、教会の誕生日である。繰り返してこのことを聞いてまいりました。そしてこの教会の誕生にあって重要なことは、霊が下って一人一人の上に留まったという事実になるでしょう。このことを踏まえ、もう一度創世記2章に目を向けると、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。とありました。ここで息と訳されている言葉は、霊、風とも訳される言葉であります。霊を当てはめてみますと、今日の聖霊降臨の場面と、人の創造の場面とが重なるのを見るのであります。人の創造の場面で重要なことは、人が形作られた時ではなく、命の息を吹き入れられた時、人はこうして生きるものとなったとあることです。形作られたと見える形ではなく、神が命の息を吹き入れてくださった。この目に見えない神の恵みの御業によって、人はこうして生きるようになったと言われているのです。このことは私たち教会についても同じように言えるでしょう。私たち人間がそれぞれの努力によってキリスト者になるのではなく、神がキリストによって繰り返し私たちをキリスト者とされる。キリストの家に一つに集められた私たち、違いを抱えながらも集められた私たちに神が霊を注いでくださるから、今日も新しく教会の群れとして私たちは生まれるのです。互いの違いを忍び尊重しつつ、聖霊のゆえに一つの群れとされ、霊が語らせるままに語り出す一人一人とされるのです。こうして礼拝のたびに、私たち教会は聖霊を受けて、 新しく教会とされているのだということを知るのです。ペンテコステは教会の誕生日と言われるのですが、実は礼拝のたびに私たち教会は新たに生まれているのであって、それを繰り返して私たちは神の言葉を述べ伝え続けているのです。今日もこの礼拝において新たに聖霊をいただいて、新たに教会の群れとされる私たちを、すべての人々に仕える教会として、喜びのうちに使わされて参りましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。